マルコの福音書5章、しかも後半をご一緒にお読みしました。前回のお話はガリラヤ湖の向こう岸に渡られました。その時に船で嵐に遭遇し、また行き着いた向こう岸でも多くの悪霊に取り憑かれた男性と遭遇し、その悪霊を追い出したことにより、その地域の人々から恐れられ、出て行ってほしいと言われ、またトンボ帰りのように21節ですね、向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。また帰ってくることになりました。しかし帰ってくるや否や、また大勢の人がイエスを見つけてイエスのもとにやってくるのです。そしてそのような中で、今日は2人の特別な人との出会いがイエスにあります。そしてその2人にまつわる、奇跡と呼ばれる出来事が書かれてありました。もちろんこの奇跡が行われたという出来事は驚くに値する素晴らしい出来事ではありますけれども、今日はちょっとその奇跡ということ自体に目を向けるのではなくて、むしろイエスのもとに近づいてきたこのお二人、その二人の信仰とその心の中をご一緒にこの箇所から見ていくことができたらなと思っています。一人目、22節です。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって私の娘の上に手を置いてやってください。街道司という、仕事をしていたヤイロという人物です。街道司とはその当時それぞれの地域で、ユダヤ教の街道と呼ばれるものがあり、そこで聖書を読み、礼拝を捧げ、また律法などの教育がされていた、今でいう教会のようなものがありました。そしてその責任を司っていたのが街道司ですから、言うならば牧師のような、または教会の長老のような役割を担っていた人なんです。その街道司ヤイロの娘が深刻な病気に陥り、今生きるか死ぬか、そんな状態でイエスの前に娘を助けてほしいとヤイロはやってきました。でイエスはヤイロの願いを聞き、ヤイロの娘のところへと向かいますが、もう一つの出会いがそこでありました。それが25節、12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろ悪くなっていた。珍しく二人の出会いがイエス一連のお話の中に登場してくるわけですが、この街道司とはヤイロとは違い、この女性は自分自身が12年もの間重い病に苦しみ、そして病の苦しみだけではありませんでした。医者からひどい目に遭わされて、騙されていたのか適当な治療されたのか分かりませんけども、もう治療費として持っているものを全て使い果たしたが、何の効果もなかった。それに加えてです、この長血という病は律法においては汚れていると見なされていた病であり、すなわち彼女は汚されている、彼女に触れるならば汚れるので人の前には出てはいけない、隔離されていなければならない、社会から阻害されていた、そんな3つもの病、医者の苦しみ、そして律法、汚れたものという苦しみを味わっていた女性なんです。27、28、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣に触れれば私は救われると思ったからである。 ヤルと同じようにこの女性もイエスが来られたという知らせを聞き、ヤイロの家に向かっていたイエスに近づいたのです。で、今日の結果から言いますと、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。まあ、ヤイロの娘もイエスによって助けられました。もう一人の女性も29節、するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスに近づいたことにより、ヤイロの娘もこの女性もその病が癒されたという結果が書かれています。でも先ほど言ったように、今日はこの奇跡自体ではなく、この二人の人物、ヤイロとこの女性がイエスに近づいていったという、その奇跡が起こるに至るまでの姿をご一緒に見ていきたいと思うのです。一つ目が、葛藤の中にこの二人はイエスの中に近づいていったということが知ることができるお話です。街道司、先ほども言いましたように、今以上にこの宗教というものが、その時代特にユダヤ教の教えというものが人々の生活と非常に密接していました。切っては切れない、とても深いつながりのある、教えであり信仰であったわけなんです。その社会の中で街道司という聖書教え、律法を学ぶその場所の指導者であったヤイロは、それなりに立場のあった人物だと想像できます。で、私たちはこのマルコの福音書前半で、イエスとは何者かということが大きなテーマであるということは常々お伝えしていますが、ヤイロが街道司であるならば、むしろ彼の立場というものは、イエスの立場というよりもユダヤ教の教えを守る、律法を守る律法学者やパリサイ派の人たちの方に私は近かったのではないかなと思うんです。そう考えるならば、むしろイエスはユダヤ教の伝統的な教えを守るのではなくて、むしろ彼の教えは混乱をもたらすのではないかと危惧されるぐらいに、とても斬新な教えでもあり、イエスに対しては否定的な立場を持つのが街道司という立場でもおかしくないのではないかと思うのです。そして、そんなもし立場のある人物がイエスに近づき、イエスにお願いをするということは、ヤイロ自身も律法学者やユダヤ教の指導者から批判される可能性だって十分あったことが想像できます。しかし、ヤイロはイエスに近づいていってるんです。彼の立場とイエスの立場は社会においては全く違ったものでしょう。彼のプライドやその葛藤を拭い捨ててまでイエスの足元に行って、その街道司がイエスにひれ伏してるんです。そして懇願するんです。私の娘を助けてください。まずはこれがヤイロがイエスに近づいていった姿です。もう一人、長血の女の人ですが、この女性はヤイロのような社会的な立場があったわけではありません。むしろ逆ではないでしょうか。先ほども言いましたけども、この病のせいで汚れていると律法により見なされ、社会から隔離され、通常の生活ができなかった女性です。この女性が勝手に多くの人々がいる人混みの中を歩き、他の人に触れることが万が一あるならば、律法による罰則があるわけなんです。ですから、 この女性が多くの群衆に囲まれてヤイロの家に向かっていたイエスに近づくということ自体、非常にリスクの高い決断でもあり、勇気のいることでもあったわけなのです。まあ、だからこそ彼女はイエスの前に堂々と出て行き、イエスにお願いすることはできずに、後ろからこっそり近づき、衣をちょっとでも触れさせていただきたい。そんな行動につながったのではないでしょうか。それだけでも勇気、リスクがあったことではありますが、その後にも彼女は葛藤が続くんです。彼女は自分の病の状況、今まで置かれた境遇からもう誰にも気づかれてほしくないと、そっと後ろから近づき、そっと触るだけでもしかしたら何か変化があるかもしれない、そんな期待を持って、それだけで十分だとイエスに近づきますが、30節、イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。イエスがそのことに気づいてしまうんです。そして周りを見渡し、群衆でごった返していたその場所を探そうとし始めるんです。まあ、弟子たちはそんなイエスを見て、こんな群衆で誰が触ったなんて分かるはずじゃないじゃないですか、もうあなたの周りには密集している人がいるわけですからと言いますが、イエスは諦めずに誰が触ったのかと探されるのです。で、この女性はそんなイエスの姿を見ながら、ああ厄介なことになってしまったと焦ったことでしょう。ただでさえ群衆の中に出ることは律法を犯していることでもあり、これが公になってしまうなら私はどうなってしまうのか、ここで私は名乗り出るべきか、いやひたすら隠れてそっとこの場所を去るべきか、いろいろなことがこの女性の頭の中を渦巻いたことでしょう。しかし33節、彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。もう彼女は自分のイエスの衣を触れた瞬間に自分の体に変化があったことを感じていたんです。そしてそのことのゆえにイエスの力、イエスの存在に恐れを感じ、隠すことはできずにイエスの前に歩み出てすべてを話したわけなんです。でもう一人の人物ヤイロはどうだったでしょうか。元はというと、ヤイロの懇願から始まったお話です。小さな私の娘が死にかけています、一刻も早く娘のところに来てほしい、そんな緊迫した状況の中でイエスの前に来たヤイロです。そしてイエスはそのヤイロの思いを受け止め、彼の家に向かい始めるわけなんです。そしてその向かっている途中で、今見たこの長血の病を患った女性との一連のやり取りが起こるわけなんです。一刻も争う、急いでヤイロの家に向かっていた、そんな一行でしたが、もう周りを見たら誰が触れたなんてどう見てもわからないようなほど群衆にあってごった返していたその中で、イエスが突然立ち止まり、振り向いて、誰が私の衣を触ったのですかと止まってしまうわけなんです。もちろん聖書には書かれていませんが、その時のヤイロがどう思ったか皆さん想像してみてください。いいですか。誰が触ったのかわからないのにいきなりイエスが止まって、誰ですかと問い始めるのです。しかもしつこく誰が触ったのかと尋ねるのです。ヤイロはヒヤヒヤですよね。 こっちは娘の命がもういつ終わっても知らない、終わってもおかしくない、一刻も早くイエスに来てもらいたい状況であるはずなのに、なんでここで立ち止まるのですか。いや、誰だか知らないけど、もしこの中でイエス様の衣を触った者がいるならば勘弁してくれよと、一刻も争う状況の中でヒヤヒヤ、いやもしかしたらイライラしていたかもしれないわけなんです。皆さんでしたら、ヤイロの皆さんがヤイロでしたらどのように感じられたでしょうか。そしてそのヤイロのイライラ、もしからヒヤヒヤは現実となってしまうんです。イエスがまだその女性と話しているやりとりの中に、35節、イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。案の定、もう遅かったんです。ヤイロの家からお嬢さんが亡くなったという知らせを持って、イエスとヤイロの前に来て告げるわけなんです。ヤイロとしてはまだ娘が生きているならば、このイエスという方が何とかしてくれるかもしれない、必死になってイエスの前に来て懇願したわけなんです。街道司でもあるにもかかわらず、頭を下げてイエスにお願いしたわけなんです。しかし娘が亡くなった、全てが終わってしまったと感じた瞬間だったでしょう。そしてもうこれ以上来ていただいても無駄だと、ヤイロの希望が失望に変わった瞬間だったと思うのです。しかし話はそこでは終わりません。イエスはヤイロにこう言います。36節、イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてヤイロの娘のところに赴き、41節、そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味であり、昔の聖書ではタリタクミと訳されていましたが、タリタクム、起きなさいとイエスが言われるのです。どうでしょうか。この2人の人物が今朝はイエスに近づいていったという姿を私たちはご一緒に見ましたが、イエスに近づくとは私たちの信仰が問われる行動でもあるわけなんです。そして信仰だけではなく、近づくというその行動の中にいろいろな葛藤があったということも私たちは見ました。プライドというものもあるかもしれません。自分の立場、近づくことによって感じる恥ずかしさ、疑い、周りの目、私たちがイエスに近づくということは単純なことではなく、様々なそのような葛藤を乗り越えなければ近づくことのできない現実があるでしょう。39節にはこのようなことも書いてあります。亡くなったヤイロの娘の前でイエスはこう言っておられます。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。あの子は死んだのではありません、眠っているのです。そしてその言葉に人々はイエスを嘲笑った。周りにはイエスに近づくなど、イエスを信じるなど常識的ではない、おかしいと嘲笑う声もきっとあるかもしれません。しかし私たちはそのような周りの人の目を声を乗り越え、イエスに近づかなければならないのです。そしてではそのような葛藤を乗り越え近づいたからといって 私たちの願うような、私たちが求めるようなことをイエスがしてくださるのか。そうならないことだって多くあるわけなんです。ヤイロだってもう手遅れだと、ひとときは失望へと変わってしまった瞬間もあるのです。長寿の女性だって自分が願ってはいない公の人、多くの人の前で晒される、そのような出来事が起こってしまうこともあるのです。でもこのことは私たちに大切なことを教えているのではないでしょうか。それは私たちがイエスに近づくとは、イエスがお守りのように私たちの願いを叶えてくださる占い師、何か特別な人の存在のように私たちがイエスに近づくのではないのです。私たちがイエスに近づくからといって、私たちがイエスを自分たちが好きなように、自分の思い通りになるようにコントロールすることはできないのです。いや、むしろ近づくことによって主導権を握られるのはイエス・キリストなのではないでしょうか。だからキリストなんですよね。イエスは何者か。イエスはキリスト、王、私たちの主、私たちの従うべきお方へと近づくことによって変わるわけなんです。そしてその時に私たちはイエスに委ねる、お任せする、そのようなことも葛藤の中で、時にもがきながらも恐れながらも、さまざまな感情の中に学んでいく、それがイエスに近づくという中で私たちが経験する信仰の学びではないでしょうか。そして葛藤を乗り越え、イエスに委ねる時に、イエス様は私たちの思い、想像をはるかに超えたところで働いてくださるお方であるということを私たちが知ることになるのです。長血を患っていた女の人は、もちろん彼女自身は公になることを望まず、こっそり近づき、そのまま終わればよいと思っていました。しかしイエスは彼女の思いとは反し、あえて彼女を見つけ出し、そして公の公衆の面前に彼女を晒し、こう言われるんです。34節、イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。まあ、人によってはイエスはなんてデリカシーがないことをするのだと思われる方もいるかもしれません。しかしこれはイエス様がしてくださった心配慮あふれるイエス様の愛なんですよね。彼女は今までした社会に、つながることができず、隠れたような人生を過ごしてきました。しかしここでこの女性があえて公にされることで、彼女の病が癒されたということがそこでイエスによって宣言され、それを知った周りの人がこの女性が社会に復帰することを認めることができる。まさに癒されただけではなく、安心して行きなさいということをイエスがこの時にしてくださったわけなんです。まさにこの女性が望んでいた以上のことをイエスは配慮を持ってしてくださっていたわけなんです。そしてヤイロはどうでしょうか。42節、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。一時は手遅れとヤイロは思いました。しかしヤイロが 願った病の癒しどころか死というもう取り返しはつかない、そんな一線を越えてしまった現実からもう一度娘が立ち上がり癒される、命を持つことができる、そんな希望をイエスから再びいただくことができたのもヤイロでした。さあ、私たちはイエスにどのような思いで近づきますでしょうか。イエスは言われています。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないで、ただ信じていなさい。もしかしたらイエスに近づくにあたり、このただ信じていなさい、このシンプルな信仰、イエス様をただただ信じる、私たちのその信じる心が求められるのではないでしょうか。この恐れずに信じる信仰を持って大胆に私たちの主イエスに近づき、しかしそのイエスの前でへり下り、すべてを委ねつつ、そしてそのイエスを通して私たちに注がれる希望を持って、私たちはますますイエスに近づき、共に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。